Sound art. Something delicious.
このところ本当にいいお天気が続きます。この時期はね、朝寝てると本当気持ちいいですよね。この季節がずっと続いてくれたらいいなって思うんですが、こんばんは、国です。春もいいですけど、やっぱり私は10月生まれということもあって、この季節が一番好きですね。空気がちょっとずつ、ちょっとずつ冷たくなって、この1ヶ月前ぐらいはまだ暑くてふうふう言ってたんですけどね。そういえばそうだったよなーっていうくらいで、もう思い出せなくなってるから不思議なものです。喉元過ぎれば暑さ忘れる。よく言ったものですね。そう、冒頭でも言いましたように、朝、うちはね、起きるとカーテン開けるとね、真ん前が、空と外の木が見えるんですね。ちょうどね、朝のその時間になると、朝日がこう、ぐっと昇ってくるわけです。木の上に上がってくるわけですから、もうだいぶ高くなってはいるんですけども、こうね、木の間から朝日がピカーンと光ってくるあの瞬間はもう本当にいいですよね。なんというかもう幸せって、こういうことかな、とかね、そんな風に思っちゃいます。皆さんは朝目覚めてからお日様を目にするまで何分ぐらいかかります?よくね、カーテンの間をちょっとだけ開けて寝ると、あそこから光が入って目覚めが良くなるとかね、そんな話を聞きます。お日様の光って本当にありがたいですね。それで先日のある朝、そうやって光を見ていたら、なんかあまりの嬉しさに、そのお日様をね、抱きしめたくなっちゃって、思わずこう手をね、ぐーっと伸ばして、太陽の光を抱きしめていました。これがまたね、なんかものすごく心地よくて、もちろんお日様の光って誰にでも届くんですけど、なんかこう自分の手の中に朝日があるっていうか、まあ、なんとも形容しがたい幸福感とでも言いましょうか。ありがとうって思わずね、言っちゃいました。もし目が覚めてお日様が見えるようだったら、ぜひやってみてください。超おすすめです。朝から相当ゴージャスな気分になれますよ。ただ難点は、それをやってると起きたくなくなっちゃう。そこですよ。心地よい気持ちに浸りつつ、どこかでこうね、えいっと起きなくちゃいけない。多分これがまた冬になってくると、お日様の上がってくる様子も違いますし、日差しも違ってきますからね。今のこの季節のあの太陽の光が最高です。ま、そんなことを体験したら、やっぱりお日様の光って本当にいいなってつくづく思いまして、今宵とそして来週のサウンドアートでは、お日様特集として、朝日と夕日を訪ねる旅をしてみようと思います。皆さんの心の中にある朝日、記憶に残っている夕日、多分いろんなパターンがあると思いますけれども、大体それと一緒に何かの記憶も残っているということはないでしょうか。私だけかもしれませんけど、大抵の場合は、朝日や夕日を眺めている時というのは、なんかこうそうしようっていう状況があって眺めているのではないでしょうか。まあ、例えば起きたてで、私みたいにあんまり気持ちいいから、太陽を抱きしめちゃったとか、誰かと出かけてみた夕日が未だに心に残っているとか、ないですか?もしかしたら朝起きて、朝日を眺めるのが日課ですとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。でもきっとその朝日も毎日違って、その中でもこれはって覚えているというのはありませんか?そんな記憶ともご一緒に、今夜はまたとびきりスペシャルな朝日と夕日の旅に参りましょうか。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。 ご案内は私、グニです。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious
朝日夕日
Chapter 1 Word
言の葉。朝日と夕日と書くときに、この日という字はどの字を書きますか？まずは一日二日のね、この日という字ですね。これが一般的だと思いますが、私がもう一つ思いついたのは太陽の陽と書いてお日様というのがあります。なぜか今回私の中ではこのね、陽という字を書きたいなと、そういう気持ちがふつふつと湧いてきておりまして、ブログを見ていただければわかりますが、朝日と夕日、この陽という字が書いてあります。ただなぜかと聞かれるとさっぱりわかりません。なんとなくそうだなっていう、なんともシャッキリしないそんな感じですかしら？でも案外そういうなんとなくそうねっていうことってありませんか？短くすれば日ですが、やはり言うときはお日様とおと様をつけません？特別待遇ですよ。お天道様とも言いますよね。ついでですが、月や星も同じく特別待遇。お月様、お星様。さらに言えば、天照大神も太陽の神様と言われますが、女性の神様が太陽というのは海外の中でも結構珍しいらしいですね。平塚雷鳥には、原始、女性は太陽だったという名言があります。雑誌青鞜。これは女性だけで作った日本の初めての雑誌ですが、明治44年、今から100年以上前の創刊号に寄せられた発刊の字のタイトルです。原始、女性は実に太陽であった。真に正しい神聖の人であった。今女性は月である。他によって生き、他の光によって輝く。病人のような青白い顔の月である。さてここに青鞜は産声を上げた。現代の日本の女性の頭脳と手によって初めてできた青鞜は産声を上げた。女性のなすことは今はただあざけりの笑いを招くばかりである。私はよく知っている。あざけりの笑いの下に隠れたるあるものを。これはとても長い文章で、文庫本サイズで15ページ以上にもなるようなんですね。この時代女性は家に所属する、家のために働く、父や夫を立てて貸し付く、まあそういう位置づけだったんですけれども、女性の自由解放ということをスローガンにして始まった雑誌なんですね。まあでもこの時まだ平塚雷鳥も実際の女性解放運動をガンガンやっていたということではなく、思想的にまず考えるということで始めたようです。単なる女性の解放ということではなく、本来の自分をもう一度見つめるという方向で考えていたようです。あの頃に比べてどれくらい社会は変わったのでしょうか。子育てを夫婦でやるようになってきましたが、実際の社会の仕組みの変化と人々の心の中の変化とはやや乖離や時差があるのではないかなんて思ったりもします。頭ではわかっているんだけどやっぱりねとかね。これは男女どちらの立場からもあることではないかと思います。いずれにしても女性がもともと本当に太陽だったというわけではなく、そのように光り輝くものだということを言い表す象徴として太陽という言葉を使ったんでしょうね。さてお日様の陽という文字、他には中国から入ってきた陰陽思想、ここにも陽があります。神羅万象、宇宙のありとあらゆる物事を様々な観点から 陰と陽の二つの言葉で表す。やっぱりお日様となれば宇宙とつながりますね。陰陽というのは捉え方にもよりますが、まずは明るい、暗い、暑い、冷たい、収縮する、広がるというように、それぞれが反対の性質を持ちます。陽といえばこの明るい、暑い、収縮する、こちらの性質になるというのが一般的に言われています。これにね、太陽の太、太いがつけば、すごく大きい、スーパー、超ということになるわけで、ものすごく暑くて明るくてぎゅっと凝縮しているもの、すごいパワーというのが太陽のイメージになりますでしょうか。さあ、だんだん皆さんの陽、太陽のイメージが膨らんできましたでしょうか。火を使った言葉がいろいろあります。ちょっと思い出してみてください。火だまり、火よけ、木漏れ日。どれもイメージすると、パッとこう、太陽の光というか、そのパワーがね、ふわっと浮かんで、周りの空気が変わりませんか？そして、日差し、日差し、陽が差すと書く。差すは、いると書きますね。刺されちゃうんですね。でも私は刺されているとは多分感じていないですね。ポカポカしてる時なんか、ああ、いいわねって思います。でもそういえば今年の夏は暑かった。あれだと確かに紫外線の光はこうね、刺すっていう感じありますね。その光り方によっては嬉しくもあり大変でもある。これがないと作物も育たないし、人間ももやしのようになってしまうかも。これからはその付き合い方に知恵が必要になってくる、そんな時代がやってくるのでしょうか。
Sound Art Something Delicious
朝日夕日 Chapter 2 Create 創作。
山の上に昇る光。森の中、木々の間から昇る光。カーテンを開けると飛び込んでくる光。朝の光は、神々しいという言葉がぴったり。目覚めるまでのすべてをきっぱりと断ち切る。また一つ新しい命が始まる。そんな気持ちにさえもなれそうな、その光の力に全身が浸される。こちらはただもろ手を挙げて受け取るだけ。ただそれだけの関係。送り。送られる。そしてその恩恵を受けた光から生み出される私の波動。それがまた周りに伝わる。海から出てくる光。家々やビルの間から出てくる光。すべての人の心に命を灯す光。
Sound Art Something Delicious
朝日夕日 Chapter 3 Nature 自然。
こういうのは比べるというのもおかしいですけど、皆さんは朝日と夕日どっちか選べと言われたらどちらがお好きですか？かなり難しい選択ですよね。大体の方はどっちも好きっておっしゃるんじゃないでしょうか。その時の自分の状況にもよりますよね。今日は頑張るぞーとか、なんかこう行くぞーっていう感じの時、そういう時は朝日かな。で、一日一生懸命働いて、はーってこう一息した時は やっぱり夕日ですよね。そもそもの話ですけれども、朝日は東から夕日は西へというのは万国共通の動きです。これは地球が太陽の周りを自転しながら回っているからというくらいの知識はありますが、もっと詳しくって言われるとちょっとね、怪しくなってきます。ではちょっとご一緒にイメージしてみましょうか。どちらかというと太陽をまずイメージするのがいいと思いますね。私は太陽、ピカピカ光ってる。そして少し離れたところに地球がある。地球は自分でぐるぐる回っています。そして回りながら太陽の周りをぐるっと一周する。なぜなら見えない力で太陽に引っ張られているからですね。ボール状のものに紐をつけてこうぐるぐるブブーンってね回す。で、そうするとそれは円を描いて動いていきます。これがまあ太陽の周りを回っているイメージでしょうか。そしてこの地球のどこかに立っているとして、その地球は自分自身で回りますから、その時太陽の方を向くとお日様が出てくる。そして太陽に背を向けるとお日様は沈んでいくというように私たちには見えますね。自分の方が動いているのに太陽が動いているように見える。こういうのって電車に乗って駅で止まってて、隣に止まってた電車が走り出すと、なんだか自分の電車が走ってるような感じがします。あれと同じですね。今こうやって私のラジオを聞いていただいている間も地球は動いています。少しずつ朝日が出てくる時間に向かっているわけです。もしかしてちょっとゆらゆらしてきましたでしょうか？朝日と夕日の日を浴びる感覚というのは同じに感じられますか？私はね、なんとなくちょっと違う感じがするんですね。もしかすると見えている色によるのかもしれませんけど、空や光の色ですね。まあ光自体に色はないんですけど、空の様子でそんなような気がするという、まあそれだけなんですけど、朝日は圧倒的に白いというか透明っていうんでしょうかね。キラキラピカピカという感じ。それに比べて夕日は空がどんどんいろんな色になってきますから、例えばオレンジとか紫とか、それに合わせて色が変わってくる感じですね。で、この日が沈んで暗くなるっていうこともあるせいか、こう、ちょっとこう、郷愁のようなね、もう終わるんだっていう、そういう感覚と言いましょうか。そんな感情がちょっと乗っかってきます。日の光ということだったら同じハンスなんですけどね。目に見えているもの、その時の自分の状況、時間の感覚、そんなものがこう混ざり合って感じる。その時だけの感覚です。同じ一瞬はありえません。朝日や夕日を見てる時は、なんというかこう、なんだか壮大なショーを見てるような、そんな感覚にとらわれることもあります。ピッピーでお仕事を始めさせていただいた頃、午前中の番組をね、やってましたから、中津川から多治見までね、行かなくちゃいけないんで、結構早い時間に出なくちゃいけなかったんですね。夏はまだそうでもないんですけど、冬はね、まだちょっと暗い頃から起き出して、家を出るとちょっとこう出たところにエナさんが見えるんです。車で坂を降りていくんですが、そうするとちょうどね、真ん前にエナさんがドーンとね、あって、その横に朝日が昇ってくるんですね。もうなんだかね、この時は本当に早起きしてよかったって思う、そんな瞬間でした。多分朝早くから働いていらっしゃる方、家を出てからそんな体験をされる方も多いのではないでしょうか。毎日朝早いの大変なんだよなーって思いながら、でもこの瞬間が見れたから得したかなーって。今は朝の番組をやってませんから、その時間に出ていけば見れるっていうことは分かってても、やっぱりそこまで出てはいかないのね。家から朝日を眺めて、胸に抱きしめるのが精一杯かな。 そしてうちの場合はですね、夕日は笠木山の方に落ちていくんです。山のふもとに住んでると日暮れが早いんですよ。多分平地に住んでらっしゃる方よりも日が陰り始めるのが 1,2 時間は早い。もう冬になるとね、3時近くなればほぼ陰ってきて、ああもう夕方が始まってるわーってそういう感じですね。洗濯物を早く取り込まないとどんどん冷えて湿ってきてしまいます。坂の下の方を見るとまだね、お日様が照ってるんですよ。この光と影のグラデーションがまたね、いい感じに見えてくるんです。山に影がかかるってイメージできますでしょうか？雲がかかったりしてると、山が部分的に陰ったり、光を浴びたりしている。暗いところと明るいところがある。最初見た時にね、なんであんなに色が違うんだろうとかね、ちょっとよくわからなかったんですけど、街で言えばビルの影ですね。それが山の上にかかっている、そんな感じです。もうすぐハロウィンですけど、ハロウィンも紐解いていくと、ケルトの風習で夜暗くなってくるとお化けが出てきて怖いから、そのお化けに負けないように仮装するとかね、そういうことを昔々の人は考えたわけですが、これもお日様が沈むということがあるから始まった風習と言えますね。さらにその先にはもう一大イベントになっているクリスマス、これがあります。こちらもクリスマスはいつからいつまでというカウントをするときに、クリスマスイブの日没からクリスマスの日の日没までというのが区切りというのはご存知でしたでしょうか？一日の区切りは日が昇り、日が沈むという感覚は多くの人にあるのではないでしょうか。まあ日が落ちてから寝るまでというのはまあちょっとしたオプションみたいなもんですかね。私の場合は家にいれば朝日は木の間から昇ってきて、夕日は山に消えていく。皆さんの一日の始まりと終わりはどこが区切りになりますか？今、この時間は今日なのか、もうすでに昨日なのか、さあ、どちらだと思いますか？
Sound Art Something Delicious。
さあ、サウンドアートの朝日と夕日の旅、たっぷりとお楽しみいただけましたでしょうか？やっぱりお日様の世界に行くとかなり遠くまで旅していたような気になりませんか？朝日や夕日を見るときはしばし日常を忘れてこほーっとした感覚に包まれる。ところで今日の夕日はどこでご覧になったでしょうか？忙しく働いて夕日は見逃したという方も多いかも。夕日の時間っていうのもね、ああこれいいな、写真や動画に撮りたいとか思って、スマホとかこうごそごそ探して、やっと出てきてさあ撮ろうってすると、さっき見てたあの景色がもうない。消えちゃって、あーっていうご経験はないでしょうか？本当に、特に夕日はね、刻一刻と景色が変わります。色の変化も本当に早い。今と思ったら本当にその瞬間すぐに残さないとなくなってしまいます。絶対というものはありえない。すべてが変化する。マクロビオティックを習った時に聞いたこの言葉は深く心に残りました。人も物も自然もすべては移り変わる。朝見ていた太陽は夕日に変わる。同じ太陽だけど違う太陽。どこが違うのかは言えないけれど、違うことはわかる。世の中にはそんなことはたくさんあります。人が生まれて大きくなって、そして年老いて命が尽きる。このこと自体は絶対と言えるかもしれません。まあでもね、いつの日か不老不死の妙薬ができるかもということもありえますから、これすらも絶対とは言い切れませんね。自分が今どのあたりにいるのかすらも実は分かっていない。自分の一生のことは分かっているようで実は全然分かっていません。朝日を浴びて夕日を眺める、 それだけは太陽がなくならない限り必ずやってくる絶対でしょう。しかし、何千億年も経った後なら、これがどうなっているのか、それすらも絶対ではありません。私はこの絶対ではないという感覚が結構好きです。何がどう変わるのか、誰にもわからないと思うと、ワクワクしませんか？明日の朝日と夕日を見るときに、あなたが何を考えるか、ぜひ今度教えてください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。Sound Art, Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。